それでは今日与えられている、本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、旧約聖書のエレミア書、聖書のちょうど真ん中くらいでありますが、エレミア書の31章の31節から34節であります。旧約聖書、エレミア書、そうですね、聖書は、まあ、その姿はまた現代に私たちの姿に重なるものだなってことを本当に思わされます。そして彼らに対するメッセージは、また私たちに対するメッセージでもあるんだ。この本当に彼らの姿が私たちと同じだなって、本当に希望をなくし、夢を、この痛みを覚え、戦いを覚え、歩んでいるこの人々の姿は、また私たちにも当てはまる、不安を覚え、戦いを覚えて歩んでいるその姿は、私たちともつながってくる。そして彼らに対するメッセージは、また私たちに対するメッセージなんだということも、本当に今年は今までの年に勝って強く思わされています。先週はイザヤ書から読みましたけれども、イザヤは紀元前700年代の預言者でした。今日お読みいたしましたエレミア書、エレミアは紀元前500年代に活動したこの預言者であります。700年代から500年代ですが、だいたい150年から200年くらい時代を下るんですね。後の時代の人であります。先週の北王国イスラエルはアッシリア、あの南国ユダが北王国はあのイスラエルの脅威のもとに、またアッシリア帝国の脅威のもとにあったわけでありますが、これちょっとあの大きな地図ではありますけれども、まあ、この北王国の、北王国の、これ拡大できたらいいか、ごめんなさい、なんか変えちゃった。北王国のこの北王国のこのここら辺ですね、北王国のイスラエルが南王国のユダに圧力をかけてた。またこの大きな大きなアッシリアという国がこの攻めてきた。そういうような状況の不安の中で、戦いの中で、彼らはこのイザヤのメッセージを聞いたわけであります。けれども、それからかなりの年月が経って、今度はアッシリア帝国に変わって、今度はですね、このアッシリア帝国が滅んでしまって、バビロン帝国、新バビロニア帝国が強くなって、そしてその、なんともう残された南王国ユダ、この南王国とユダの首都であったエルサレムに、このバビロンの王様、ネブカデネザルという王様が攻めてきて、そしてこのイスラエル、神の都エルサレムも滅ぼされてしまうんです。そしてあの神の臨在の象徴だった神殿も破壊されました。あの神殿があるから大丈夫。神様が私たちと共にいるから、本当に神様の臨在の象徴であった神殿も破壊されてしまいました。全てを失ってしまい、また人々はそのバビロニア帝国のこの首都であったバビロンにこの人々が連れて行かれるんですね。これはバビロン捕囚と呼ばれますけれども、バビロン捕囚という出来事が起こりました。あの皆さん想像してみてください。自分の国がなくなってしまう。あの自分たちがこの神殿があるから大丈夫だと思ってきた神殿も破壊されてしまう。神様は私たちを見捨ててしまったのではないだろうか。神様は私たちを見放してしまったんじゃないだろうか。そんな状況の中で活動したのがこのエレミアであります。エレミアはこの国難も国がなくなってしまう。この首都がもう破壊されて、この国の たくさんの人々がバビロンという国に連れて行かれてしまう。バビロンという町に連れて行かれてしまう。そういうことが起こる。本当に、この不安とか痛みとかそういうレベルではなくて、絶望ですよね。絶望のようなところで語られたのが今日の聖書箇所であります。そのような状況の中でエレミアはこのメッセージを語るのであります。 少し、その前のところでありますけれども、29章にはこういうふうにエレミアは語りました。神様のメッセージを聞いてエレミアは語ったんです。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。29章ですね、11節。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、将来、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。皆さんの中でこの聖書の箇所が本当に好きだった方いらっしゃるかもしれない。でも皆さん考えてください。本当にこの聖書の言葉は単に、あなた方の人生の道をね、準備してるからね、そういう意味だけじゃなくて、本当にもう国がなくなってしまうような絶望の中で、ここまで怒ったらダメだろうって。ここまでひどい目にあったら神様を恨まないではいられないだろうって。そういうような出来事の中で語られた言葉なんです。私はあなた方に計画持ってるよと。それは災いを与えようというものではないって。平安を与え、将来を与え、希望を与えるものなんだ。人々がどうしてこうなるんだろうと思ったり、もうダメだった絶望するような状況の中で、エレミアは神様からのメッセージを伝えたのであります。それは私はあなた方のために計画持ってるよ。あなた方のために幸いを準備してるよ。そういう計画だよ。私たちに対してもそうです。私たちが歩んでる人生の出来事の中で、本当にここまではわかる。これくらい乗り越えられる。でも、ここまで来たらもう大変だ。もう神様、私のことなんかどうでもいいと思ってるんじゃないだろうか。周りの人を見るならば私よりも幸せに見える人はたくさんいる。そんな中で、神様、私のことなんかどうでもいいと思ってるんじゃないか。そんな思いになることがあるかもしれない。でも、それに対する神様からの私たちに対するメッセージでもあるのであります。そして、その計画をもう少し具体的に予告してくださったのが、この31章のメッセージであります。今までのこととは違う。あなたと新しい契約を結ぶのだというメッセージであります。私は、この31章の方ですけれども、私はあなた方に新しい契約を立てる。私は、このイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。その契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたような、そういう契約ではない。今まで経験したこととは全然レベルが違うものを私はあなたのために準備しているんだよというふうに神様は語られた。そしてその契約を成就するために来られたのがイエス様であります。イエス様は最後の晩餐の中で明日十字架にかかるという前の晩にこのようにおっしゃいました。これは今日も聖餐式がありますが、聖餐式の中で読まれる聖書の箇所でもありますが、イエス様は杯を手にしてこうおっしゃった。これは多くの人のために流す私の契約の血である。これは私の契約の血だっておっしゃった。まさにこの契約ですよ。これが何百年、500年くらい前にエレミアが予言した契約であります。私は新しい契約を準備しているからって神様がおっしゃったその予言、その契約、それはイエス様の十字架による契約であります。イエス様は新しい契約を私たちと結んでくださいました。神様はすでにこのイエス様の十字架を通して契約書にサインをして、そして私たちにさあ、あなたもこれにサインをしなさいと手を差し伸べていらっしゃるのであります。私たちにこの提示している契約であります。イエス様は新しい契約を示してくださった。サインをして準備をしてくださった。 そして私たちに今提示されているその契約とはどういうものなのか、今日はこの3、エレミアの31章から3つのポイントでその具体的な内容をお話したいと思います。まず第一は、罪が許されるという契約です。そこの、この契約書にはあなたの罪許されましたよ、あなたの罪許されますよっていうことが書かれているのであります。イエスによる新しい契約は罪許され忘れ去られるという約束です。34節の後半、エレミア31章の34節の後半にはこう書いてあります。一番最後の文章でありますが、私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。私はあなた方の不義を許し、もはやその罪を思わない。新改訳という訳では、私はその罪を忘れるよというふうに言っています。私たち忘れやすいですね。私たち忘れやすいです。どんどん忘れる。鍵どこにあった。そんなこと言ったかな。そんなところ行ったかな。本当に、どんどん忘れていきますね。でもなんかね、覚えてたりしますよね。あいつあの時こんなこと言ったよなって、そういうこと結構覚えてることある。痛みは忘れない。そういうふうによく言われますね。でも、神様は忘れない。神様は全知全能、完全なる聖なる神様です。私たちの知恵をはるかに超えた、私たちが生まれる前から私たちの人生のことを全部ご存知の方って書いてありますね。本当に私たちが想像したってそんなことどうしてできるの？時間はこっちからこっちへ流れてるのに、なんでわかるの？神様に時間超えてるから。いやもう本当に私たちの理解を超えてる。そして神様忘れることがない。その神様が、すごいことですね。私たちはたくさん忘れても、このなんかね、やられたこと、痛みは忘れないけど、神様反対なんですよ。何でもご存知、何でも覚えてらっしゃる。でも、私たちの罪は、あえて忘れてくださる。私たちは神様にした罪。それは、あえて、その罪を全部忘れてくださるという、それが、この契約であります。どうしてですか？イエス様が私たちの罪のために、十字架にかかってくださったからです。この、コリントの第2の手紙の5章21節にはこう書いてありますね。これも聖餐式の時によく読むところではありますが、神は私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた。私たちの罪のために、罪のない方を罪とした。これイエス様のことですが、罪のないイエス様に罪を負わせた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。私たちが許されるために、私たちの罪が忘れ去られるために、イエス様は罪がないのに罪を背負ってくださった。それがこのコリント第二の手紙の5章21節の言葉ですね。で、いろんな人がですね、いろんな例え話や想像の話をされるのでありますが、今日も私も、一つさせていただきたいと思うんですが、おそらくこの私たちが天国ね、この地上の生涯が終わって天国に行くときにどんなことが起こるのかなって、はっきり書いてあるのは、人が一回死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが、神様前で裁きを神様前に立つ、そのことが決まっていると書いてありますね。ですから聖書はあんまり詳しく言ってないんですけれども、ただ神様の前で私たちは裁きを受けるんだ。そのことは聖書の中に書いてあります。ですから、まあこういうことなんだろうなと私も想像して申し上げるんですが、私たちの人生が巻物のように、神様の前に立った時に巻物のように、映画のように、神様のと私たちの前に流されるんだろうなと思う。私たちはその場面場面で、ああ、懐かしいなって、ああ、あんなことあったなって、ああ、そんな中で神様守ってくださったなって、そういうことをたくさん見ることができるでありましょう。また、ある場面では、本当に辛い痛みの場面では、どうしてってことが起こった、そういう時には、私たちはそこで、神様、どうしてこんなこと起こったんですか？私納得いかなかったんですよ。 わからなかったんです。何度も祈りました。何度も涙流しました。いろんな人が慰めてくれました。でも神様はわからなかった。これどうして私がこんな苦しみを取んなきゃいけなかったんですか。そういうことももしかしたら私たちは神様に聞くことができるんだろうなと思います。神様はそれを一つ一つ説明してくださるでありましょう。でもおそらく説明全部聞かなくても神様大丈夫です。わかりました。あなたの愛が今まで以上にわかりました。ぼんやりしてたところ、本当にはっきりと見えてきました。今までぼんやり神様の愛を信じてましたけど、もう本当に、ああ、神様の愛ってすごいなって、今は本当にビシッとわかるようになりました。神様の天国行ったらそういうことが起こるんだろうと思います。でも、ある場面、私たちは、息を呑むでありましょう。それは自分が覚えている罪を犯した場面が近づいてきた。誰も知らないはず。誰も見てなかったはず。心の中だけの話かもしれない。でも、神様の前には全部お見通し。それわかってる。だから、ドキドキ、ドキドキこの場面飛ばしてほしい。恥ずかしい。こんな場面流れるんですか？そういう場面が来たとき、私たちはどうでしょうか。叫ぶでしょう。神様やめてください。この場面だけはやめてください。ここ飛ばしてください。やめてやめて。でも神様聞こえてるのか聞こえてないのか、そのまま場面が進んでいく。そしていよいよ、ああやめてと思った瞬間、その場面が真っ黒になって、何も映ってない。真っ白でもいいです。何も映ってない。あれと思ったら神様を見たら、どうしたんだって。変わらない笑顔であなたを見ている。そこでイエス様があなたにこう言われる。私はこのあなたの罪のためにも十字架にかかったんだよって。あなたが何を犯したのか私は忘れてしまったけど。言われる。そういうことなんだろうなって。私は忘れるからって。言ったじゃないか。エレミアを通して語ったじゃないか。私はあなたの罪忘れるって言ったじゃないか。何を心配してるんだって。大丈夫だから。私はもう忘れたから。お前は覚えてるかもしれない。でも私は忘れてしまったから。心配するなって。私たちは本当にこの自分でなかなか自分を許せないことがあるかもしれない。いや、許されていいのかなって思う時もあるかもしれない。でも神様は私はその罪を許し、二度とそれを思わない。思い出したりしない。ああ、そんなことあったななんて言わない。忘れてしまった。そんなことあったことさえ忘れてしまうんだと神様はおっしゃっているのであります。旧約聖書の時代では、モーセによって律法というものが与えられて、この律法を守ることによって神様の祝福が得られるという契約が与えられていました。今読んだこの31節から32節のところで言ってますね。今までの古い契約、それはエジプトを出るときに立てた契約。でも、あなた方は私の契約を破った。私たちは、人々はそれを守ることができなかった。神様を裏切った。私たちも同じです。正しいことが分かっていてもそれを守ることができない。罪を持っています。弱さを持っています。その私たちの罪を許すために、神様がイエス・キリストを送って、イエス様が罪の身代わりになって死んでくださることによって、私たちが許され、自分の罪を認めてイエス様を信じるときに、その罪が帳消しにされて神様も忘れてくださるというのであります。皆さん、サタンは、いやいやいやいや、そんな簡単に許されるはずがないだろうと言うかもしれない。いや、お前クリスチャンだなんて言ったってったってったってお前そんなことしてるだろうって。いろいろ攻めてくるかもしれない。だって、聖書の中に出てくるサタンは何をするかって、私たちを非難して私たちを責めるって、こいつはね、神様ひでえやつですよって、責めるって書いてある。 だからサタンは私たちの心に対しても、お前そんな簡単に許せるなんてそんなあるわけないだろうって言ってくる。自分自身もそうだな、そんな簡単に許されてたまるかな、そんな虫のいい話があるかなって思うことがあるかもしれない。でもこれは神様の約束です。神様の宣言です。引き下がれサタンで私たちも言わなきゃいけない。本当に私はイエス様の十字架によって許された、私はこのイエス様とこの契約を結んだんだって、私は許された。あなたも神様前に出ようじゃありませんか。自分の罪を認めて出ようじゃありませんか。本当にただ一つ私たちがサインする条件があるとするならば、罪を悔い改めて神様前に出ることであります。本当に自分の罪を認めて神様の前に出ることであります。新しいスタートを切らせていただきましょう。神様、新しい契約を準備してくださっている、私たちもこの新しいスタートを切らせていただきたいですね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様と共に歩むことができる。そこの2個目は何て書いてあるかというと、神様と共に歩むことができるって書いてある。イエス様による新しい契約は、私たちが神様を信じるときに私たちを神様と共に歩むものとしてくださるということです。33節の後半にはこう書いてありますね。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それは神様が私たちと共に歩んでくださるということです。また聖書の他の箇所を読むならば、私たちはイエス様によって神の子になる、神様の子供になるという方も書かれてますね。で、そこにはですね、神様のためになる、神様の子供になると、そこには2つの側面があります。1つは立場の問題。立場、私たちは神の子供としての立場をもらった。神様の民としての立場をもらった。親子の方が分かりやすいと思うので、私たちは神の子であるってことをお話したいと思いますが、まず、私たちが神様を信じたときに、これイエス様を信じて救い主と悔い改めてイエス様を救い主として信じたときに、これは先ほど申し上げたように、契約書にサインをするようなものであります。私はイエス様を信じますってサインをする。そこに、あなたと私は親子ですよって書いてある。その時に、私たちは神の子供としての立場、神の民としての立場をもらうことができる。他の人が何と言おうと、まあ、それこそサタンが何と言おうと、お前が神の子なんてそんな信じられないよって。神の子ってもうちょっとね、いいね、悪いことしないんだよ。そんなこと聖書の中に書いてない。神の子供って神様に愛されて、神様に受け入れられて、神様の子供として受け入れて喜びに溢れて歩む人が神の子です。で、それはイエス様は信じたら神の子なんて書いてある。だからそこにはイエス様は信じた、私たちが実感としてどう感じようと、私たちが、いや神の子だって感じがするよとかしないよとか、そんなことは関係なく、私たちはこのサインをした瞬間に神の子としての立場をもらってるんです。また、もらうことができるのであります。それが私たちの神の子、神の民としての立場ということです。誰が何と言おうと、だってここに神様との契約書に書いてあるんだから、イエスを信じたらあなたは神の子ですよって。あなた信じますか。信じます。はい、あなたはじゃあ神の子ですよって言えるんです。他の人が何と言っても、だって聖書の中にそう約束されてるんだから。でもそれで十分かというと、それ寂しいですよね。立場だけ神の子。で、そこで私たちは実感を求める。皆さん、親子だったら分かりやすいですよね。私はあの人の子供になりました。でも、全然優しくしてくれない。全然実感湧かない。全然子供になったって感じがしない。寂しいですよ。で、私たちと神様も本当に実感を求めたらいい。ああ、私はこの神様の子供とされたんだなって。ちょうど養子で受け入れた子供が書類が整った時に、立場としては親子とされた。でもすぐにお父ちゃんお母ちゃんって呼べないじゃないですか。おじさんおばさんですよ。おじさんおばちゃんです。でも、 本当に子供にとっては親の愛の中で歩んでいくときに、本当に親の愛をたくさんたくさんいっぱいいっぱい受けていく中で、いつか、ああ、この人が私のお父さんだな、お父さんになってくれたんだなって思える。しみじみ思う時がある、それと同じで。神様との関係の中でも、神様との関係の中でも、最初はなんか実感湧かないなって、本当にこの人が私の、この方が、この大きな大きな神様が私の神様なのかな、私のお父ちゃんなのかなって実感湧かないなと思ってても、神様の愛の中で、ああ、いろんな出来事を経験していく中で、ああ、私は本当に神のことされたんだなって分かる時が来る。そして、まあ、次にお話しする、3番目にお話しする聖霊様も、そのことを分かるようにしてくださる。で、この二つの、この立場の問題と実感の問題、これは本当に両方大切。で、実感がないから、じゃなかったら救われてないから、そうじゃなくて、実感がないから神の子だじゃないで、そうではない。実感がなくても、本当に大切なのは神様の約束です。あなたがどう感じようと、あなたがどう思おうと、他の人にどう言われようと、神様が約束をしてくださっている、私を信じるなら、イエスを信じるなら、あなたは神の子だって。私はあなたを神の民とするって、そう決意をされて、本当に、本当にありがたい話です。神様、私たちの神様と呼ばれることを恥ずかしいと思わなかったって書いてある。本当に私たちのこと、私たちの神様と呼ばれて、いや、あんな奴に神様と呼ばれたら本当に嫌だなんて、神様思わなかったって。神様、私たちの神様と呼ばれることを本当に喜びとしてくださって。あなたは私の子供だよと語ってくださってる、その御言葉を信頼することです。立場、本当に神の子としての立場をもらっていることを信頼することです。でも大切なのは立場だけじゃない。本当に神様と共に歩んでいくということです。そうですよね。何でもそうです。あらゆる人間関係そうです。本当に立場だけの問題だったらそれは虚しい。でもそのようにそこに歩んでいく。夫婦であってもそうです。本当に立場で夫婦であるだけじゃない。本当にそこに誠実に歩んでいくことが必要であります。34節の後半にはこう書いてあります。あ、ごめんなさい、前半です。前半にはこう書いてあります。彼らは私を知る。彼らは私を知るって。知るってどういうことでしょうか。いや、私これ、実はずっとこの準備をするまで勘違いをして、神様を知るって言ったら、ね、神様ってこんな方だよって。神様ってこんな方だよって。知的な意味で知るっていうイメージで読んでいました。でも本当にこの準備をしていく中で、この知るっていうのは聖書の中で知るって出てきたら、それは単なる知識じゃない。私が大切な友人や教会のお互いや神様、この家族、いろんな人たちを知っているという時に使う知るです。本当に私たち人格的に、お互い人格的に知っていくってことです。ああ、神様知ってるよって、知的に知るって意味じゃなくて、いや、もちろんインフォメーションも大切です。でも、それだけじゃない。本当に、それ以上に聖書の中で知るって言葉は人格的に知る。パーソナルに知る。関係を持つ。共に歩んでいく。そういうことです。私たちも神様とそのような歩みができる。そのように生きることができる。そのように共に歩もうよとイエス、神様は私たちに語っていてくださるのであります。あなたが痛みを覚えるときにも共にいて、あなたの痛みを共に感じて立ち上がる力を与えてくださる方です。あなたが喜びにあふれるときに、その喜びを共に味わってくださる方として、共にいてくださる方であります。本当に神様を知る、神様と共に歩んで、神様との関係の中に歩んでいく。朝起きた時に、神様今日もありがとうございます。神様今日も語ってください。神様今日の私のこの問題、本当に、助けてください。答え与えてください。日々神様に祈りながら、答えもらいながら歩んでいくことができるのであります。 本当に立場をもらいましょう。本当に神の子としての立場をもらいましょう。神様はそれ約束してくださってる。でもそれだけじゃない。本当にあなたは私のことを知るんだよって、神様と共に本当に歩ませていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに進みたいと思います。その契約書に何て書いてあるか、この3番目は何かというならば、聖霊によって歩むということですね。33節のだんだん前の方行きますが、33節の後半、前半にこのように書かれています。しかしそれらの日に、日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。どういうことでしょうかね。で、律法は神様がイスラエルの民にこのように生きなさいと与えられた、戒めであります。人はどのように生きていったらいいかわからない。いや、どのように生きていったらいいかということは、それは、知的にはわかる。でも問題は、人にはそれに従うことができない。問題は、人にはそれに従うことができないということは問題ですね。だから、外側から、ああしなさい、こうしなさいと命令するのではなくて、あなたの心の内側に、神様の喜ばれる歩みをする力を与えるって言われる。皆さんどうですか？ああしなさい、こうしなさいって言われて、できますか？本当にこれを守りなさい。このようにやりなさい。そうすれば大丈夫だよ。あなたの外側じゃなくて、あなたの心の内側に、そのメッセージを刻みつけるから。あなたの内側から神様の喜ばれる歩みをする力が与えられるから、それは聖書によると聖霊様の働きです。新約聖書のコリント第二の手紙、こう書かれていますね。コリント第二の手紙の3章3節ですが、これはパウロがコリントの教会に向けて、この送った手紙であります。本当のコリントの教会問題、いろんな問題があってパウロも心を痛めていたんでありますが、でも彼らのうちに起こったこと何か、あなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって、罪によらず生ける神の霊によって書かれ、石の板ではなく人の心にの板に書かれたものであることをはっきりと表している。あなた方はキリストの手紙なんだって。そしてそのキリストの手紙は石の板じゃなくて、あの律法のように石の板に書かれたんじゃなくて、その心に、心の板に神の霊によって書かれた、聖霊様によって書かれたものなんだ。聖霊様はあなたの心に入って、あなたの心にこのイエス様の手紙を書きつけてくださると聖書は語っています。これは石の板に書かれたモーセの律法との対比です。あれをやりなさい、これをやりなさいという言葉は人を生かすことはできない。それに従えない自分がいる。でも神様はそれを超えた力をあなたの内側に与えてくださいます。この直後に6節にはこう書いてありますね。文字は人を殺し、霊は人を生かす。聖霊様はあなたのうちに命を与え、私たち文字だけで、あれやりなさい、これやりなさいって文字だけで言われていたら、それは生きていくことはできない。でも私たちの内側に聖霊様が注がれるときに、聖霊が与えられるときに、私たちは生きたものにされていく。私たちの内側に神様に従おうという思いが、神様を喜ばれる歩みへと本当に歩んでいこうという思いが与えられていく。聖霊様は今もあなたの人生にそれをしようとしていらっしゃるのであります。私たちはその聖霊様をいただくために条件があります。それはこの契約書にサインをすることです。イエス様を信じることです。あの ペンテコステの日にパウロは言いました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろうって。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるだろうって。イエス様を信じて悔い改めて洗礼を受けなさい。その中であなたは聖霊を与えられるんだって。自分の力で頑張るのをやめようじゃありませんか。本当にこれはもうですね、私はこの喜びにあふれて歩んでいくために頑張るんです。そうじゃない。本当に聖霊様の働き以外にないのであります。聖霊様の働き以外に私たちに喜びを与え、私たちに力を与え、私たちに神様に従って歩んでいけるように力を与えてくれるものはないのであります。どんな修行を積んだところで、滝に打たれたところで、本当にこの瞑想をしたところで、それによって私たちは神様に従えるわけではない。ただ聖霊様に従う、聖霊様に満たしていただくしかないのであります。神様の前に裸になって出ようじゃありませんか。神様は悔いた砕かれた心、その心を喜ばれます。私たちがここまで立派にやったら神様注がれる、ここまで神様に従ったら聖霊様働く、そうじゃないです。こんだけ祈った、こんだけ聖書を読んだ、こんだけ真面目にやった、こんだけ献金した、それによって聖霊が下るわけではない。ただ本当に私たち自分の弱さを認めて、私を助けてください、私を祝福してください、罪人の私を憐れんでください、悔い改めて神様の方法で出ようじゃありませんか。私は本当にあなたを愛し、あなたのために新しい契約を準備したんだって。もう今までの契約とは違うんだって。今までの契約は本当にこんだけ頑張って、こんだけ頑張って、そうだったかもしれない。でも私はもうその契約もやめたって。私は新しい契約を準備している。自分の弱さを認めて、本当に貧しさを認めて、神様の前に出ようじゃありませんか。自分の絶望を認めて神様の前に出ようじゃありませんか。神様、私を憐れんでください、神様、私を許してください、そのように出ようじゃありませんか。その時に神様はお約束通り、この契約書通り、私たちの罪を許し、私たちを神の子とし、私たちに聖霊様を満たしてくださいます。お祈りをいたしましょう。しばらくの時、神様前にお祈りしたいと思います。今日は聖餐式もあります。本当に私は悔い改めなければならないものを持っている、そう思った方は本当に今悔い改めのひとときを持ってください。皆さんの中でまだ本当に自覚的にはっきりとイエス様を救い主としてお迎えした、悔い改めてお迎えしたことなかったけど、本当に今日私はイエス様を信じようという方がいたら、本当にそのことを神様の前に出てお祈りしてください。しばらくの時間、神様の前に応答の祈りの時を持ちましょう。